このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。山口さんがいない。今日はのスタートです。山口さんは都合により今回はお休みです。また来週は元気な声を聞かせていただけると嬉しいなということで、今日は私は一人ぼっちで始めることにしましたよ。で、あまりにも一人じゃ寂しいのでお友達を連れてきました。はい、ご挨拶をさせましょうか。ねえ、 Google、 みんなに挨拶して。
こんにちは。
はい、こんにちは。ヘイシリー、みんなにご挨拶は？
どうも、こんにちは。何かお手伝いできることはありますか？
はい、今日はね、シリにもいっぱいお手伝いを、してもらおうかなと思いますが、そんな感じで今日はやっていこうと思います。はい、雨音が聞こえてるでしょうか？皆様のところではもしかしたらね、めっちゃ雪が降ってるかもしれない。私の住むね、枚方はね、今すごく晴れてるんですよ。窓を開けとこうかなと思うほどではないけれども、日が照ってるんですけど、実は大阪市内も雪が降ってるということですね。なんと明日の天気は、ねえ、Google、明日の天気は？
枚方は明日12時から13時まで雪でしょう。
なんだって、このあったかい枚方でも明日は雪が降るそうな。関東の方はめちゃめちゃ雪が降ってるんでしょうかね。はい、雨音を聞きながら、鳥の声を聞いていただいてると思いますが、これは2、3日前ですね。雨がめちゃめちゃ降ってたんですけど、その中でもね、いっぱい鳥が鳴いてるんですね。皆さん、私は一体どんなとこに住んでるのかと思う方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、普通の住宅地内です。そうですね、街路樹とかね、たくさん緑があるので鳥が寄ってくるのかな。近くにはね、昔はもうちょっと里山もあったんだけど、はい、今は街路樹に鳥がたかってるんじゃないかなと思いますよ。夏になったら、殺人的に、セミが鳴くので、その時はまたセミの声も聞きいただきたいと思います。じゃあ今日は私一人ぼっちでどんな風に進めていくかというと、普通におしゃべりしててもなんだけど、最近行った面白いものとかね、試したものとかね、ご紹介したいと思いますので、今日もお付き合いくださいませ。では一つ目の話題に行きたいと思います。一人だったらね、寂しそうでしょ。ねえ、Google、ちょっと寂しいね。
そんな気持ちの時に私に話しかけてくださってありがとうございます。
まあそんな感じでですね、そうですね、雪が降ってる今日この頃ですが、昨日も私タンデム自転車で出かけてきました。今回のね、最大の目的はね、大阪市視覚障害者協会&大阪府警&日本信号さんの信号というあのアプリを体験しに行ってきたんですけども、まあそれはねちょびっとなんだけど、その前に、大阪市内をせっかく走るのであれば巨大猫ちゃんを見に行かなければということでね、行ってきましたよ。編集女子知ってる？知らないの？編集女子ね、知らないって言ってる若いのに、あれ？今ですね、中之島美術館というものが 今月ですね、2月2日かな、オープンしたんですけど、建物真っ黒のブラックキューブとも言われている、中之島美術館の真ん前に巨大猫ちゃんですね、シップスキャットがやってきたんですね。あのね、この大阪だけじゃなくてね、あちこちにあるらしいんですけど、これもともと京都の造形大学かなの先生がデザインしたというね、まあ、シップスっていうだけにね、あの宇宙船に乗ってる猫ちゃんなんですね。大きさどれぐらいなんだろうな、3メートルぐらいあるんでしょうかね。ちゃんとあのお行儀よくお座りしてるんですけど、オレンジ色の宇宙服を着て、頭にはね、ちゃんと空気に触れたらあかんからね、なんていうのあれ、なんかあのかぶってですね、あのヘルメットにはね、ちゃんとお耳がついててね、長い尻尾もちゃんとオレンジ色の、宇宙服に包まれているというね、そういう猫ちゃんがねやってきたので、触ってきました。めっちゃでかい、どれぐらいの大きさかというとね、クマぐらい会ったことないけどそんなあのものがね、あの中之島にやってきたので、先にそれを見てきました。他のね、地域にもね、このシップスキャットっていうのをたくさんいてるそうなので、うちの近所にもおるよという方いらっしゃると思うのでね、また情報をもらえたらいいかなと思います。で、その後ですね、中之島に行ったらば、前からちょっと気になっていた中之島っていうのは、東西にね、長い淀川の大川というところの真ん中にある、まあ、中洲なんですけど、東突端は前回行ってきて、とってもね、あのバラ園があったり素敵なところなんですね。緑もたくさんあってて、整備されてて、噴水があったりとかね、本当に憩いの場所みたいなところなので、西側どんなんやろう、もうワクワクしてたんで、西側も確かめに行ってきました。結構皆さんね、西側突端ってどこって言ったら、知らんな、そういえばどこだろう、そんな感じなんですね。で、どこにあるのかというと、まあ、福島区の方に端っこ発見ですね。住所で言うてもね、あの辺中之島っていうあの辺りですね。なんだっけ、グランキューブ大阪とかね、あの辺も中之島、もっと西側ですね。で、どんな風なの端っこになってるのかと思ったらね、もうこの端っこの逆の西側の端っこは工業地帯でですね、なんだという感じでフェンスの向こうに端っこがあったというね、そんなところに行ったりとか、もうタンデム自転車で確認してきました。で、そこから、JBS ともね、とっても縁の深い事業所ですね、カラフル大阪っていうところに行ってきて、作業してる視覚障害の方とかね、皆さんね、頑張ってっていうことで応援してきました。で、その後、サボリーをずっと走って、谷町筋を今度は南にずっと下っていくと、天王寺、そのあたりにね、大阪市視覚障害者協会、大司教ですね、大司教の事務所があるんだけど、その近くで、信号アプリの実証実験をやってたので行ってきましたよ。ちょっとね、音なんかも聞いていただこうと思うんですけど、
今、信号付近に情報を提供中の信号機が存在します。
まだまだね、大阪はね、16箇所でしょうかね。で、16箇所のうちの、4箇所、この上6ですね、谷丘ともいう、上本町6丁目ともいう、この大司教があるあたりですね、大きな交差点があるので、このあたりには4箇所の交差点に信号アプリがついていたんですけど、アプリを入れておいてね、ずっと起動しとかないといけないのね、これ。で、そうしてると、まあ、ポケットなんかに似てるとね、ブルブルブルブル、近くに信号機がありますみたいなこと言って、あ、そっか、その近くはどれぐらいかというと、かなり前から言いますね、25メートルぐらい手前ぐらいから教えてくれると。そうかっていう、まあ、歩いていくと、まあ、近くなって、まあ、近くなったらどうやってわかるのかな、はい、ここですとは言ってくれないよね、これがね。25メートルぐらい前から、信号が近くにあるよって言い出してきて、はい、信号の前に到着しましたとは言ってくれないんだけど、まあ、そこで近くにありますっていうところをダブルタップすると、南西側が青になりましたとかね、北東側は赤ですとか、まあそんな感じで喋ってたよ。アンドロイドバージョンもあっ で、このね iPhone バージョンの方が結構広い場所から拾っちゃって、このアプリを開発してた方の日本信号さんもね、ちょっと広い範囲を拾いすぎなんだけど、 Android はもうちょっとポイントで拾うらしい。うん、ただね、視覚障害の方でね、Android を使ってる方がどれぐらいいてるのかっていうことになるとね、皆さん使ってますか？
ないよね、なかなかね。
うん、なので、もうちょっとね、前だとね、50メートルぐらい手前からもね、近くに信号がありますって言ってたらしくって、50メートルも離れてたその途中に別の横断歩道があるんじゃないみたいなことも言ったりして、そうなんです、その辺を今改善中ですっていう感じですね。まだまだ全国には少ないですけども、広がっていくのでしょう、きっと。改善を重ねていかれるという話だったので、どうなっていくのかな、いろんなね、他の他社のねアプリといいとこ取りをしてね、もっといいものにねなっていったらいいかなと思って、終わったのでした。どうにかしてよ、東西なんか分かんないんだよ私とかって、そんなことを言いながらねみんな分かるのそれね、道歩いてて私東向いて歩いてるなとか、太陽で感じるんやろかね。ご猿はどうするのみたいなね話をして、ヒアリングは終了しました。で、上本町6丁目、そのあたりでねインド料理のね美味しいカレーを食べて、さてそっからカラフルに行って、ライトハウスの前を通って大司教に行ったら、やっぱ不司教行かなあかんよねっていうね、大阪府視覚障害者福祉協会とこが、実はですね、去年の6月に移転してるんですね、新しいビルに。前のあったところがかなり建物がね老朽化してるということで、耐震もあったのかな関係でね、ちょっとあかんようになったので、新しいビルが建って、ビルというよりね、施設ですね、ビルディングみたいなビヨーンとしたのじゃなくって、最近はね施設どこもねちょっとデザインのあるねちょっと会館っぽいのが、昨年の6月に実はオープンしたんだけど、昨年の6月といえばね、こういうね今も続いているコロナ禍でありまして、オープニングセレモニーもできず、でそっからもねできそうなできへんような、できそうなできへんようなっていうことがずっと続いていて、今もまだオープニングセレモニーもできていないままだという建物ですね。なんかまだ入れないのよ、だからね、そう、視覚障害者関係のね、その不死教さんだとかね、盲ろう者の協会さんとかね、聴覚関係のね団体さんなんかが入っている建物、写真見た？すごい綺麗な建物でしょ。前に芝生とかがあるのかな、表の方にね、近代的なんだけどちょっと緑も植栽があるんだよね、緑がね。で、どんなところかと、耳に挟んだ話ではですね、伏木雄さんのその見えにくくなってからの、ちょっと訓練するようなですね、キッチンルームがあったりとか、もちろんね展示図書館みたいな機能ですね、印刷物を作る機能を持ったお部屋があったりとかね、すごく素敵じゃんと思ったのが、視覚障害児が遊べるお部屋があるという。やっぱり親御さんたちはちっちゃいうちね、子供ちっちゃいお子さんがね、見えなかったりしたら危ないやんとかね、そんなブランクとかどうとかジャングルジムとか危ないじゃんとかね、すごく心配されて、なんか制限されるんじゃないかっていうことでね、安全なところで思いっきりやんちゃにね遊んでもらえるようなね、お部屋の中にねジャングルジムがあったりとかね、そういう遊具があるお部屋なんかもあるそうですよ。早くコロナ開けたらいいのにね。でそういったところにはね、貸し会議室なんかもあって、今は一般貸し出しなんかもなかなかできないようですけど、オープニングセレモニーももうすぐ1年8ヶ月経ってまだできない今度やるときは何になるのかな、分かれへんけどね、そんなところができてます。駅でいうとね、大阪の環状線森の宮駅ですかね、 こうルート的にはね、ごちゃごちゃごちゃごちゃはしてなくって、行きやすいところじゃないかなと思いますね。大きい施設が多いところですね。急性期病院とかね、大きな建物がたくさんあるその地帯。
山口選手。
あ、山口さんから電話がかかってきましたよ。出てみよっかな。もしもし。山口さん、お元気ですか？今ね、収録中ですよ。出てきますか？あ、本当に？山に会えば何とか出ようかなと思って来てくださってるようですよ。ブレイクから出ますか？はーい。だって。山口さんが来られるそうですよ。はい、じゃあですね、そうして、伏木郷に行って、その後は、当然ここまで行ったら大阪城攻めに行かねばならんということで、大阪城で梅を見てきましたっていうタンデム自転車ぐるぐる大阪市内走り話でした。それでは、ブレイクタイムです、かなりブレイクしちゃった、壊れちゃった山口さんが途中で来てくださいました。パチパチパチパチパチ、
は
い、
こんにちは。
誰？
なんか変人らしい、私変わったらしいですね。
全然違う人だね。この方はどなたでしょうか？
いやもう体調良くなって、もうしっかり普通に戻ったと思って電話しました。
あ、そうなんですね。もう聞いてる方は一体この人誰やろうと思うかもしれへんけども、いつもの、山口さんです。
そうか、そんなに変なのですか。
そんなに違いますよ。うん、はい、今日はね、私山口さんのお見舞い品は何もないんですけど、今日はたくさんの、私の大好き豆乳をいっぱい買ってきたのでご紹介したいと思います。山口さんのなんでそんな声になったのかっていう話はね、また後にしましょうかね。はい、はい、まず、じゃん、6種類用意しました。2月からね、豆乳が値上がりするよっていう話なのでね、買っとかな。
そうですか。
はい、買っとかなって。もう2月から豆乳だけじゃなくてね、食料品がね、いっぱい値上がりするそうなの で、私は豆乳を常備してるのでいっぱい買ってきました。じゃん、見えますか、山口さん。
焼き芋とアーモンド。
焼き芋とアーモンド、これは前も紹介しましたね。焼き芋味の豆乳は、ほんまに焼き芋味でした。アーモンド味はアーモンドミルクっていう感じね。これ美味しいね。ちょっと甘みがあって美味しい。
これは美味しいって言ったら焼き芋美味しくないの？
焼き芋はね、だって焼き芋なんです。もう
想像通り、
なし。あ、もう笑っちゃうね。うん、笑っちゃうぐらいほんまやという感じです。で、これは
キャラメル。
キャラメル、
チャイティー。
チャイティー、チャイティー、気になるチャイティーね。昨日かおとついもね、インド料理行ってきて、インド料理、私ももうおすすめ、何が何であろうとコーヒー派なんですけど、インド料理に行ったらやっぱりチャイを飲まなあかんかなと。チャイ美味しいね。
私もそう。
何が何でもコーヒーやけど、豆乳のチャイ味とキャラメル味。キャラメルもね、美味しいよね、きっとね、美味しいと思う。で、じゃん、
まず左側がブラックチョコ。
ブラックチョコもね、前買って、私チョコレートは甘いものはほぼ食べないんだけど、まあ、これもね、ちょっとビターな感じで美味しかったのでリピートしました。で、もう一つはちょっとキッコーマンじゃないんだね、これはね、
スカイリきなこ。
そもそも豆乳って、きなこって大豆でしょ？
うん、そうですね。
大豆かける豆乳ってどういうことよと思って。
そうだ。
一緒のことちゃうんと思って気になったので。
そのツッコミ正しい。
正しいでしょ。うん、ね、買ってみました。どれ飲もうかな。山口さん、どれ気になる？
もう勝手にどうぞ。
勝手にどうぞって言われてるので、じゃあね、もう後のね、キャラメルはきっとキャラメルやと思うよね。チャイもチャイだと思うよね。じゃあこのきなこ入り豆乳にしようかな。きなこがちゃんと私きなこですって言ってるのかがね、気になるので、きなこ豆乳を飲んでみたいと思います。
パ 田さんはその普通のレギュラーサイズの 200cc かなんかのやつを買ってるんですね。
そんなことないんだけどね、私ね、まあ、仕事に行った時ね、休憩の時ね、これをダバダバダバダバって入れて、そう、ミューズリーを入れて飲んでるので、普通はね、もちろん1リットルとかね、そんなんを買うんですけど、どんなんかな、うん、
導入に紛れてしまうか、
うん、大豆です。
いや、もともと大豆だって。
大豆でした。
きなこ消えてた。
きなこ大豆の味しますよ。
ちょっと押され気味なのか。
だって豆乳でしょ、豆乳も大豆だしね、きなこも大豆だしね。皆さんも確かめてみてください、きなこ発見できるかな。さて、今日の音楽は、オリンピックシーズンなので、世界の終わりのサザンカ、あーパシュート残念だった、しみじみ聞いてください。
あの閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、逃げることの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって、珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を
話題に行きましょうか、はい、うん、ちょっとなんとなくきなこが分かってきましたよ。
そう、
なんとなく、はい、きなこ混ざってるわという感じなんですけど、山口さん、今日の遅刻の理由は何でしょうか。
というか、私が声変わりをした理由ですね。
そう。
やっと声変わりしまして。
大人になったんですね。
ね、3日前の夕方にね、ちょっとなんかやたら節々が痛いというか、あの、あるでしょ、風邪の前の前兆みたいな、ちょっと熱っぽいのかなと思って、朝起きたら、熱があると、家族に言われて、それ熱あるでしょって言われて、さっさと近所のクリニックに発熱外来というところに電話されまして、してくれましたって言わないといけないですね。
そうそう、さっさとしないとダメなのよね、そういうの時はね。そうそうそう、いや大丈夫や大丈夫や、寝とったらって言ってもうあっちこっちにね撒き散らしちゃうからっていうやつですか、例の。
そうそう、例ですよ、ついに来ました我が家にも。
誰が届けて、
まだね、あの、私誰にも接触してなかったんですよ、ほとんど。
本当に
1週間、
今もう元気なんですか？3日経って熱が出てから3日目、
ちょっと待って、夜夕方熱っぽいな、翌朝、外来に電話して、
はい、
お昼休みに見てあげますから来てくださいって言われて、一人で特別の部屋にポンって入って、で、血の検査。
それ行く時っていうのはどうやって行くんです？
電話
して勝手に来いって言われるの？
電話して
行く。タクシー乗って来いとか車乗って来いとかそういう感じ？
それはもう車で行きますって言ったんで。
うん、
で車の中で、あの、例の PCR 検査をしますから、車近くに止めておいてくださいって言われて、
病院に入るなと。
いや、入りました。一回入って血液検査とか採血とかして、で一応説明も受けて、まあ、完全防備の看護師さんと先生ね、で、
シップスキャットみたいな格好してはったかな、
あの、診察が終わって、まあ、PCR 検査必要でしょうねという話になって、で、とりあえず症状を抑える薬を処方箋もらって、で、ここから大変ですよ、検査キットというのをもらって、例の綿棒ですよ。
例かどうか全然知らないんですけど、そうなんですね。
鼻の中をゴリゴリゴリゴリするやつね。
うーん、
あれを自分でやんなさいと言われて、
うん、
で、しっかりこの奥の壁に当たるまで入れてからゴリゴリゴリってやってくださいって言って、私性格が丁寧なもんだから一生懸命やりすぎたら血だらけになってしまう、
もう一回やり直してください、血がついていますみたいな。
やり直し言われなかったです。
あ、そうなんですね。
でね、それを検査の容器の中に入れて栓をして、で帰ってきたらもう、あの、会ってもくれませんよ、インターホン鳴らしてください。袋出しますからって言われて、でその袋にそれをポンと入れて、で翌日のお昼に結果が出ますって言われて、早いですよね。
早いのか遅いのかわからない、
で僕まだその時結構しっかりしてたんでね、全然、あの、病気というほどでもないわと思ってて、その日はちょっと熱っぽいくてちょっとしんどいなぐらいでしたけど、まだ、まあ、今と同じぐらいでした。で、その次の日ね、だから3日目、3日目は検査結果が出ました、お昼にね、午前中は僕は、あの、オンラインでミーティングとか出てたりして、まあ、ひょっとしたらアウトかなとかいうような冗談を言いながらやってた、まあ、ズームだから映らないよねとか言いながらやってたんですけど、
いや、離れないと、皆さんも離れてください、ラジオから3メートル離れてください、大丈夫かな。
したらですね、
はい、
で見事に当たりというお電話でして、
へえ、
当たりがなるとね、今、あの、治療薬が出てるんですよ、新しい、それまだ治験が十分じゃありませんので、承諾書にサインをしてくださいと、そしたら出しますと、ということで、なんかおどろおどろしい大きな小豆色の、カプセルが1回に4錠飲まなきゃいけないんですけどね。
へえ、それって保険聞くんですか？くれるの？それは保険聞くとか聞かへんのじゃなくて、
多分これ無料だと思う。
保険証とか出さずにずっとそこまで来てるんです？
保険証は出しましたけどね。
あ、本人確認ぐらいの感じでしょうね、きっと。
他の、あの、熱を下げる薬とかはお金出しましたけど、この薬に関してはお金を払った記憶はないな。しかもですよ、次承諾書を病院に届けると一緒に、薬局の方には連絡しときますから、薬局からの連絡を待ってください、で薬局から電話がありまして、家に届けますから、
出るな
出るな、
ドアに、薬局に来るな、
ドアにかけとくから、後ですぐ電話するから、で電話もらって受け取って、でちゃんと届きましたかって電話確認の電話があって、 で昨日の夕方からかな飲み始めたんですね、うん、で今朝飲んでだから2回飲んだだけなんですよ。
うーん、楽になったんですか。もうその時から別にしんどくはないけど熱が出てる感じ。
いやもう昨日の夜からは今朝までは最悪でした。
今朝まで最悪だったの。
うん、そうそうそう、
うーん
最悪だなと思ってたんですけど、ちょっとご飯食べて、朝食べて、いきなり朝寝ですね、もう一回寝まして、
うーん
起きたらあれもうほとんど普通じゃないかなという感じに私戻ってるんですけど、変ですか。
わかんない。
声は変ですね。確かに
声はね違う人ですよ。
うん、そうかそうか、
うん、うん、
まあでもこれ復活近そうですね。
でも結局、うん、13日でしたっけ、
発症した日から10日間だそうです。私まだ2月の23日頃まで自宅にずっとこもってないとダメよって言われてます、
ね。じゃあジャガイモとか見に行けないの。
ジャガイモは人じゃないからいいと思います。
本当寂しがってると思うけどきっと。
それは大丈夫だと思います。
そうだね、ジャガイモに会いに行くのはいいんや。
隣の畑の人とは立ち話しない方がいいです。
あーはーはーはーはーはーはー、そうなんですね。
いや思いのほかもう薬が効くんですね、単純に。
うーん、効いてる感じ。
うん、効いたと思う。もうものすごく楽になってきた。
へー、
いやもうここのとこずっとね肩が凝って肩が凝ってね、
うん、
寝苦しいというのがずっと実は数日じゃなくて1ヶ月以上続いてたのに、それもなくなってめっちゃ楽になってきました体が。
じゃあずっとそれだったってことないの。
嘘。ということで、
じゃあ家庭内隔離。
家庭内隔離です。もう、
ご家族は出てないんですか
今のところね。でもね、ちょっと奥さんは心配ですね。
本当だね。
そんなに濃厚接触してないですけど、余計なこと言わない。
どうかな。なるほどなるほど。じゃあしばらくは、お外にも行けない山口さんですが、
そうですね、
もうどんなに気になるんやみたいなね。
でもまあ本当にさっさとやったら意外と早く回復したという、薬がバカみたいに効く男もいますということを
お話しします。これね、山口家の場合は即病院に行って、撒き散らさなくってよかったという例ですね。
そうですね、う
ん、私が知ってるあるご家庭ではですね、あるご家庭ではご主人が、はい、まあ、鼻を垂らして帰ってきたと、
うん、
病院行きや家族は言うんだけど、うん、大丈夫やとかって言って2日間行かなかったらしいね、うん、
どうなりました。
そうするとですね、家族はねもちろん近寄らへんようにしてるし、もうガミガミガミガミ言うんだけど、本人はほっといてくれやみたいな感じで行かなかって、まあそうこうしてるうちに皆さんが濃厚接触者になっていくんだね、移ってなくても、うん、そうすると濃厚接触者の行動が制限されていくわけだよね。
うん、そうね。
そうたらちょうどね、奥さんの方が高齢者介護施設にね行かなくちゃいけなかったのがね、行けなくなって、お母さんおばあちゃんの退院ができなくなって、ね、そうこうしてるうちにおばあちゃんが入院している病院でクラスターが発生して、で今度おばあちゃん病院内で移ってしまって、でおばあちゃんいよいよ退院できなくなって、でそっから、高齢者の場合は10日プラス72時間なんですってね。でまあ軽くでそんなにね重くならなくてよかったんだけど、その10日プラス72時間が過ぎて、で、また張本人のご家族以外のご兄弟の方がおばあちゃんを迎えに行って、なんやらかんやらしてたんだけど、まあそこに今度はコロナがくっついていって、そっちの家族にも移っちゃったというね。
うわ、
そう
恐ろしいね。
ねえ、もう気づいたらねすぐ行きましょう、あっちこっち。本当にね、大学受験のねお子さんなんかがそこんちにいてね、もう大変だったらしいね、とにかく。
なんか、ね、そう、検査してもなかなか結果が出ないとかね、いろいろ聞いてたんだけども。
そうですね、
素晴らしかった。24時間で回答があって、
うん、でそれが出てから遡って2日間の濃厚接触者のねまた行動が制限されるでしょ。
そうですよ。でも
ねえ、
今度は間違いなく2日間ですから誰とも会ってない。
うん、私はね、うん、資格試験がね お控えてる娘さんがいらっしゃったりでね、もう大変だ、年に1回しか試験ないのに、行けなかったらどうすんのってかとかね、もう大変なのでね、皆さんもちょっと変だなと思ったら、
とりあえず誰にも会わない状態に早くなることと、
そうそうそうそうね、
診断を早く受けることですね。
うん、
でもう薬がありますからね、今
喉とか痛くないんですか、すごい。
いや、昨夜までもうめちゃめちゃ痛くて、
ぜいぜいしたんです。
うん、ヒーヒーって感じですね。
ヒーヒー、うん、もうもう何、気管がもう1ミリもないって感じ。
そうそう、ヒリヒリ痛いんですよ。
痛いし。
痛い痛い。
喉が痛い。
うん、今朝起きた時もまだ痛かったよ。なのにお昼前にもうなんか急に治ってきたような。まあ、うん、薬2回目飲んだ後ですけどね。
へー、でご機嫌になって、今日は都合により欠席になってたけど、出てきちゃった
これいけるやんって
そんな感じの、山口さんのかかっちゃったレポートでした。じゃあね、今日はね、遅刻の山口さんが誰だろうみたいな声で参加いただきましたけど、今日はね、他に、山口さんが来なかった場合のね、お話しする予定がね、いくつかあって、これはね、また次回に持ち越したいと思うんですけど、電子図書館っていうのがね、公立図書館にできてると。
うん、
そう、公立図書館でね、で拡大とか電子図書なので拡大したり音声でも聞いたりできるよっていう。
タブレットかなんかで見るんですか。
そうなの、そうなの。これはね、また今度ね、ゆっくりお話ししたいと思います。プラス、編集女子がね集めてきてくれたのでは、動物将棋なんだこれみたいなね、これもとっても気になってるので、盲学校とかに、全国の支援学校の方に配布されたということなので、支援学校の方にどんなものって確認してお届けしたいと思います。そして来週の予告、はい、来週はね、全然前回ぐらいからもね、ちょっとお話の中にポツポツポツポツっと出てるようなね、美術品を触って体験するっていうイベントがあったんですけど、そういう美術品に関わらずね、触って見えないね、視覚障害者の人たちに触ってそのものをね、体験してもらおうということで、 3D プリンターでね、触るものをいろいろ作ってくださっているね、新潟大学の渡辺先生に来ていただきますよ。山口さん
知ってますよ
はい、はい、どんなお話が聞けるのか、
展示会でお会いします、
はい、はい、また来週もお付き合いくださいませ。
はい、
はい、来週は山口さんどんな声になってんのかな、ずっとそんな声かな。
まあ声変わりしたらこんなもんなんでしょう。
でもね、初めのね、入ってきた時よりね、ちょっと山口さんっぽくなってきた。
あ、そうですか、だんだん調子出てくる。
どういう
こと？なかったからな3日ほど、はい、
あ、そっかそっか、そうか、ちょっとね、喉が滑らかになってきたそうです。皆さんもね、手洗い気をつけて、うがいして、ちょっと心配だなと思ったら病院に電話、保健所に、保健所に電話、
僕はね、保健所電話でもいいと思いますが、うん、インターネットで発熱外来というのを出してる病院に行きました。
というところに連絡したそうです。はい、この情報はね、皆さんのお役に立たないのが一番いいのでね、はい、手洗いとかね、うがいとか気をつけてくださいませ。来週もまたぜひお耳にかかりましょう。
どうも失礼いたしました、
はい